聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第15章の18節から25節、新約聖書199ページの上の段になります。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。この朝ともに礼拝を捧げることができます恵みを感謝をいたします。私ごとに恐縮ですが、先週の初めコロナに感染しが分かりました。コロナに感染したのになんでここに立ってるんだと言われるかもしれませんが、週の初めの月曜日が発症の日でしたので、で1週間、ほぼ今は5日らしいですね。発症日から5日っていうような形だそうで、できるんじゃないかなと迷ったんですが、祈りながら、療養しながら1週間過ごしました。そして、なんとかここに立ってるっていうような現状です。そしてまた、金曜日でしたかね、体調熱が下がってきまして、金曜日ぐらいにはもう今日調子いいなって言ってたら雷が落ちてきまして、教会の電話もそれから Wi-Fi の設備も全部ほとんど全てがコピー機とかですね、教会の電子機器のいろんなものが壊れてしまうというハプニングにも見舞われました。泣きっ面に蜂とはこういうことなんだなみたいなことを言いながら、ぼやきながら先週過ごしてしまいました。でも今日こうしてもちろん日曜日を迎えて、まずやっぱり御言葉に聞いて一週間の歩みを始めることに共に導かれたい、そう願っております。さて今私たちは日曜日ごとにヨハネ福音書から御言葉を聞き続けて、今日は15章の、18節以下の御言葉をお読みしました。この15章の前から13章の31節以下のところからイエス様の説教が語られておりまして、これ告別説教というふうに言われるんですが、最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに語られた説教の言葉が13章のこの31節から語られておりまして、それがずっと続いていて、その途中がにあるのが今日のこの御言葉になるわけです。イエス様は間もなく捕らえられて十字架につけられて殺されてしまう、そういう状況の中でこの言葉を語られています。 イエス様は十字架にかかられて、やがて復活されて天に父なる神様のもとに戻られる、それをあげられるというふうにイエス様はおっしゃってるんですが、十字架にかかって復活されて父なる神様のもとに戻られることをイエス様はあげられるというふうに言われるんですが、それは救いの御業の実現のためでしたが、これは同時にまたイエス様がそうやって挙げられることによって弟子たちと別れるということが起こるわけです。イエス様が父なる神様のもとに行かれることによって地上に生きる弟子たちはもうイエス様を見ることはできなくなりますね。でこれからは弟子たちはイエス様を見ることができない中でイエス様を信じて生きていくということの中に歩んでいくことになるわけです。イエス様はこの弟子たちのことをおもんばかって御言葉を語られているというのがこの告別説教なんです。これからは見えなくなる、イエス様を信じて歩んでいく、その弟子たちに向かって必要なことをイエス様は語られている、それがずっと続いているこの御言葉であり、今日の御言葉もそういう箇所であります。しかしそれはこの時の弟子たちだけのためではなくて、今ここにいる私たちのためでもあるわけです。私たちはイエス様が十字架にかけられて復活して天に昇られた後の時を生きています。イエス様は今天におられて父なる神様の右に座しておられます。このイエス様を私たちはこの肉の目で見ることできませんよね。私たちはイエス様をやはり見ることができない中でイエス様を信じて生きていくわけです。イエス様をこの目で見ることができないということはイエス様が救い主であるという目に見える証拠というものはないんだということです。目に見える証拠があったら信じるということはならないわけですよね。証拠がなければ証拠を見ることができないので私たちはただ信じるしかないわけです。私たちもこの目で見て確かめることができない中でただ信じて生きていく、そういうものであるわけです。みんなですからイエス様がここで語られております言葉は今の私たちのための言葉でもあるわけです。はじめの18節にはこうあります。世があなた方を憎むならあなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。イエス、こういうふうにイエス様最初におっしゃってます。イエス様を信じてこれから生きていく弟子たちはですね、世から憎まれて迫害を受けることになると言われています。ある人はこの部分の御言葉についてキリスト者の運命がここに語られているっていうふうに言ってるんです。運命っていう言葉はちょっとね問題あるかもしれませんが、言い換えると定めっていうことですね。およそ全てのキリスト者たちの定め、避けることができないこう定めというものがこういう言葉で語られている。
憎まれる世から。
どうしてイエス様はこんなことを言われるのかというと、まあそういうことが起こってくる。ことは避けられないで、そして言われてないと不意をつかれて、信仰がぐらついてしまうといいますか、失ってしまうかもしれない。そういうことがないようにイエス様はこういうふうにおっしゃっている。そういうふうに一つは言えると思います。実際この時の弟子たちはやがて迫害に悩むことになります。イエス様が天に昇られて教会が打ち立てられて宣教が始まるんですが、ほどなくして迫害の時代がやってきました。それは約300年間続いた長い長い初期のキリスト教会の迫害の時代であったわけです。で、そしてまたこの福音書が書かれた時代、だいたい紀元100年頃というふうに推測されていますが、もうその時はすでにこの教会はこのヨハネの福音書を最初に読んだ教会ですよ。で、その教会はもう迫害を実際経験していたというふうに言われています。またこの日本の社会においても江戸時代にはキリシタンへの激しい迫害が起こったということを私たちは知っていますね。特にこの尾張、美濃の地方も非常に激しくキリシタンへの弾圧が行われた、そういう場所であるようです。また戦前戦中の時代にもキリスト教徒は警戒され、あるいは監視され、また時に弾圧を受けたわけです。今のじゃあ時代はどうか。いや、目に見える迫害っていうのは歴史的な出来事というような形での迫害を私たちは今受けているわけではないですよね。そういう意味では非常に幸いなことであります。じゃあここでイエス様が語られておられることは、かつてあった、まだあった、あったこと、あるいはまたでもこれから未来にはわからない、また起こるかもしれない、そういうことをあらかじめイエス様がここでおっしゃっている、そういう言葉なのか、そういうことへの備えを私たちにしておきなさいというようなことなのか。もちろんそういうことはあるとは思います。しかしですね、そういう話じゃない、それにとどまるような話じゃないと思えてならないんです。じゃあ一体どういうことなのかということです。私たちはやはり、よう生きているんです。キリスト者として、その生きているところでやはりこの世から世において生きるという時に憎しみを受けるというようなことがやっぱりあるんじゃないか。憎しみを受けながら歩んでいるということがある。生きているところでやはり喜ばれないどころか憎しみを受ける、そういうことをさまざまな仕方で経験しながら生きているということがあるんじゃないでしょうか。まあ、そういうことを経験したときに、やはり私たちの信仰が揺り動くっていう、いうことがやはり起きやすい。それは例えば家族、未信者家族との間に生きていたり、信仰を持っていない人たちの間で私たち生きている、そういうところでのこう圧力、無理解、そういうこともあります。 でもそういうことだけに限らないで、もっとこれ表現しづらいんですが、こう私たちがただ生きているというだけで、この世というものの中にあって苦しむってことありませんかね。私、異教観っていう言葉を思い起こします。異教観っていうのは異なるふるさとで感覚ですね。この世の中にあって、こう異教観のようなものを感じるというふうに言いましょうか。誰かが何か言うとか、誰かが何かするとかっていうんじゃなくて、この世という場所で生きるところで私たちはそういう思いを持つというところがあるんじゃないでしょうか。以前私、これどういう説教だったかは覚え出さないんですが、ある説教者の説教の中にこんな言葉があったのを覚えております。信仰を持って生きるときにこの世はとても住みにくい場所になる、生きづらい場所になる、そういう部分があるって言うんです。で、その言葉は今でも忘れられません。信仰を持って生きたときにこの世が生きづらくなる。内村鑑三という無教会の指導者がいまして、この人は二つの J を愛するっていうことを語ったんです。二つの J っていうのはアルファベットの J です。一つの J はジーザス、もう一つはジャパンなんです。日本を愛するっていう思いと、イエスを愛するっていう、日本人であるっていうことと、イエスを信じるものであるということの間で、この人は非常に揺れ動いて苦しんだというふうに言われます。やはり内村の中にあったのもある種の生きづらさであったと私は思えてならないんです。イエス様がここで語られているのは、実はそういう私たちが生きるところでの、そうした根本的なところでの経験ということについてでもあると。迫害が起きてるか起きてないかということはともかくとして、この世で生きるっていう時に、世で生きるっていう時に、やはりそういうことの中である葛藤というか、そういうものが起こってくる、揺さぶられるようなことが起こってくる。そこでイエス様がここではっきりと必要なことを語ってくださっている。それが今日の御言葉であります。イエス様はここで、世とあなた方との間には根本的なある対立があるんだということをおっしゃっています。19節ではこう言われていますね。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。あなた方はもはや世に属していない、世の身内じゃなくなってるって、もう身内じゃないって、世の身内じゃないんだっておっしゃるんです。その身内っていうのは、何々のものっていう言葉なんです。世のものじゃないっていう、でも身内っていうふうに訳してくれてることで、なんかこうちょっと伝わってくるものがあるように思います。身内っていうのは仲間みたいな、もう家族みたいな。 で私たちが信じて洗礼を受けるときにこの世の身内でなくなってしまうわけです。身内っていうのは自分のものと訳すことができる言葉だというふうに言いましたが、こう要するにこの何々のもの、私の自分のもの、世のものじゃなくなる。じゃあ何のものになるのかっていうとキリストのものになるわけですよね。でだから身内じゃないので、身内じゃないけどこの世に生きるわけですよ。身内じゃないものが世に生きるんですから、よそ者として生きていくことになるわけです。エイリアンのように生きていくことになるわけです。で変わり者として生きていくことになるわけです、この世の中で。そしたらそこで生きづらさを感じるわけです。違和感を感じるわけです。葛藤が起こってくるわけです。それについてイエス様がここでおっしゃっているわけです。そういうことが避けられない、そういうことが定めであると。そのことでうろたえるなっていうことでもあると思います。これは言い換えると15章の最初のところでイエス様が、私はブドウの木、あなた方はその枝である、で私につながっていなさいとおっしゃって、ブドウの木とその枝の話をされた。これは逆に言うとイエス様のブドウの木につながっているわけです。世の木につながっているわけじゃなくなっているわけですね。イエス様につながっている。そしてイエス様の弟子として、イエス様の友として、またイエス様から選ばれたものとしてこの世に生きるわけです。世にあって繰り返しますが、世に生きることをやめることはできないんです。世の中に生きていくわけです。世を避けて生きることもできないんです。その中に生きていく、キリストのものとして。それがあなた方なのだよっていうことをイエス様はここで、説教の中で、しかも告別の説教の中で、別れを告げるような中で、ここでこれからこうなっていくんだよと、世々のキリスト者に向かって、私たちに向かっても、ここでイエス様がこういうふうにおっしゃってるわけです。イエス様につながっているためにキリスト者は、そのために世から憎まれるという定めを追って生きることになるわけです。しかしどうしてそんなことになってしまうのでしょうか。イエス様を信じてイエス様に属するときに何か悪いことをするわけじゃなくて、むしろイエスの神の愛と人への愛の中に生きていくんでありまして、何か悪いことをするわけじゃない。でそれを憎しむっていうのは理不尽じゃないかと思えてくる。それに対してイエス様はここで、そうやってあなたたちが憎まれるのはあなたたちのせいではない、私のせいだっておっしゃってるんです。私のせいなんだって。18節には、世があなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいとイエス様は最初に語られておりますね。私を憎んでた、イエス様がまず憎まれた、だから私たちも憎まれてしまう。20節にも、人々が私を迫害したのであればあなた方をも迫害するであろうとありまして、それはしもべは主人に勝りはしないということだと言われています。さらに21節には、しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになるとも言われています。世が私たちを憎み迫害するのは私の名のゆえだと、イエス様の名を帯びて私たちが生きるためにそういうことになるんだとおっしゃるわけです。じゃあ一体なんでイエス様が世から憎まれ迫害されるのかっていうことが、次もう一つの問いじゃないですかね。そのことについては21節で、世は私をお使わしになった方を知らないからであると言われています。 世の人々は父なる神様がイエス様を救い主として世に使わされたことを知らないだから。でもというか、知らなかったというよりは、人々はイエス様を救い主として信じるということを拒んでしまうんです。イエス様の救いは彼らが願ったような救いじゃなかったからです。当時の人々は、ユダヤの人々たちは英雄ヒーローのような、救い主をずっと求めていたわけです。でもイエス様は違ってた。病める者や貧しい者、罪深い者を愛おしまれ、そしてそれらの者と共におられ、そして罪を背負って十字架にかかり死んでくださった、それがイエス様でした。そういう救い主は彼らは願っていなかった。だから そういう自分の願っていた救い主とイエス様が違っていたがために、イエス様を拒んだ。気に入った救い主じゃなかったわけです。これは役に立たんって言って捨てちゃったわけです。またこう言ってもいいかもしれません。イエス様は光としてこの世に来られた方です。この光であるイエス様は闇を明らかにされる。光は闇を明らかにされるしますよね。イエス様はこの世の闇や罪の現実を実際明らかにされました、語られました。しかし世の人々は自分が闇の中にいる、罪の中にいるとは思っていなかったわけです。自分は見える、これでいい、自分は別に救われる必要ない、なんかない、救われる必要があるのは異教徒だと、そういうような人たちは救われる必要があると思っていた。でも自分たちは違うと思っていた。ですからイエス様を拒んだ。こんな救い主はいらないと言って退けたとも言えます。それはでも根本的には今も変わらないわけです。世が求める救いというものがあって、でそれにイエス様が見合わないなら受け入れようとはしないわけです。自分の気に入った救いであるかどうかっていうのが大事で、自分の気に入らない救いは受け入れない。そしてまた自分の罪を認めない、自分イエス様の光に照らされるということを喜ばない。で結局罪について悩むことないので、十字架のことは分からない、十字架につけられる救うような救い主ってのは信じられない、そんな救い主はいらないということになるわけです。だからイエス様を憎む。そしてこのイエス様を憎むがゆえに、イエス様に属する者たちも世は憎む。そういうことになるわけです。23節には私を憎む者は私の父をも憎んでいるとあります。イエス様の救いを受け入れずイエス様を憎んでいる者はイエス様を使わされた父なる神様も憎んでいます。世はイエス様とイエス様の父である神様と憎み敵対しています。それがこの世、人間の罪の現実です。でそしてここが大切、ものすごく大切なことなんですが、じゃあこの憎んでいる、このイエス様を憎み父なる神様を憎んでいる世に対して、じゃあ神様は、イエス様はどうされたのかということです。自分を憎むんですから、憎み返されたんでしょうか。そうじゃなかったわけです。そのことを実はヨハネ福音書というのは繰り返し繰り返し語っているんですね。世っていう、いうのはヨハネ福音書を読む上でのキーワードです。 そしてこの世っていうものを神がどうなさったのかということを語っているのがこの福音書なんです。そしてこの福音書を読み解いていく上で繰り返し繰り返し何度も立ち戻ざるを得ないのが3章16節の御言葉です。ヨハネ福音書の3章16節にはこうあるんです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここによう愛されたとあるんです。これはこのよっていうのは憎んで神様に敵対するよです。憎んで敵対する前に愛されたけど憎まれて敵対されたっていうんじゃないんです。憎んで敵対する世を神は愛されて一人子をそこにお送りになったんです。そしてイエス様はその世を愛して憎む世を愛し続けて十字架にかかって死なれた。それがこの福音書が語っていることです。実は今日の聖書の言葉にこんな言葉が出てくるんです。15章の中でこうあります。22節、私が来て彼らに話さなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。来てってのは 世に来てってことですね。そして世に来てイエス様は言葉を語られたということです。御言葉を語られた。さらに24節にこうあります。誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったなら彼らに罪はなかったであろう。この言葉と技ってことがこうやって語られています。そして誰も行ったことのない技っていうのは結局何のことなのか、イエス様がなさったもろもろの印と呼ばれる技のことなのか。いや、それだけじゃないと思います。ここでのイエス様が誰も行わなかった技っていうのが指し示しているものはやはりイエス様の十字架の死であります。神の一人子が罪人である私たちの身代わりになってこの世に来てくださって神様の愛の御心を語ってくださり誰も行ったことのない技を表してくださった。それが十字架。この十字架以上の大きな愛はないわけです。この十字架は誰も行ったことがない技であります。で、そういう愛で神様が愛してくださったわけです。それでも世はイエス様を憎み迫害したわけです。そのことが25節で人々は理由もなく私を憎んだと言われています。これ以上にないほどの愛で愛されてもなおこの方を憎み拒み抹殺する。それがこの人間の私たち人間の罪の深い闇であります。そういう罪の現実ということがここでイエス様によって語られているわけです。しかし同時にここでこのように語られることの中でイエス様がおっしゃりたいことがあります。それはこの神の愛というのは憎しみに打ち勝つものなんです。今日の聖書の箇所には憎しみという言葉が何度も何度も繰り返されています。でもこの憎しみっていうものに神様は憎しみを持って返されてはいないんです。 憎しみには憎しみを返されるんじゃないんです。憎しみを愛を持って憎しみに立ち向かわれ、それに勝利される、それがイエス様なんです。で、ここでイエス様がおっしゃりたいのも、あなた方は世から憎まれる、イエス様に属するあなたたちはそれにこう、そのことをいぶかっちゃいけない、それにじっと耐えて生きなきゃいけない、そういうことだけじゃありません。で、そして真っ赤に間違っても、この世が神とイエス様を憎んでいるんだから、あなたたちはこの世を憎んで生きようみたいなことをおっしゃってるんじゃ決してありません。あるいは世を捨てて、世捨て人としてこの地上を生きていきなさいと言われているのでもありません。そうじゃなくて、ここでイエス様は私につながって、私がこうやって生きたように、あなたたちもこの私の戦いを引き継いで生きていけということなんです。この世にあって、世にあなたたちを憎んでくるこの世がの現実があるけれど、この世にあって愛に生きろって言われてるんです。今はこの世界の中にも、私たちの近くにも周りにも遠くにも、なんか憎しみの力みたいなのがすっごい働いてると思うんですよね。で、そして私たちはこの中で生きづらさを覚えたり苦しんだりすることが多いんじゃないでしょうか。でも、その中で憎しみには憎しみを持って返して生きなさいと言われているのではなくって、この憎しみが満ち溢れているようなこの世の中にあって、私がそうやって生きたようにあなたたちもまた愛に生きろと、私につながって生き愛に生きろと、あなたたちはそういうことの中に召されているということじゃないでしょうか。そしてやはりここでイエス様がおっしゃっているのも、この15章の最初のところで言われていた、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると、私につながっていなさい、私につながっていなければあなたたちは何もできないって、私につながっていなさいということを、おっしゃっていると言えましょう。でも、なんか頑張ってつながっていなさいというようなことじゃないんですよね。そうですね、一つこれどうしても言っておかなくちゃいけないことがあります。三条の説教の中に、汝の敵を愛せよっていうイエス様の語られた有名な御言葉があるじゃないですか。あなたの敵を愛しなさい。で、マルチン・ルーサー・キングとかがとても大事にした御言葉の一つですよね。愛敵の思想と言われる、敵を愛するということ、イエス様がおっしゃった、ヨハネ福音書の中にはその言葉そのものは出てこない、でもここに出てくるって言ってる人がおります。実はここで語られている、別れの説教のところで、ヨハネ福音書ではイエス様はあなたの敵を愛せと、その敵が世なんです。世が苦しめてくるんだけど、その敵を愛せ。私たち生きていると、やっぱりこの世から逃げれないですよね。今日もクリスチャンだけ固まって、自分たちだけのこう、なんていうのかな、安泰だけをこう、自分の信仰を守って生きろみたいな、そういうことじゃないんですよ。イエス様がおっしゃってるのはそうじゃなくて、実際皆さん今週今日ここ終わったら、明日からまた
働きが始まるじゃないですか。そこにはこの世のね生活があるわけです。その世の現実の中でやっぱりさまざまな人たちと出会うわけです。でそこには自分たちのことを愛してくれる人ばっかりじゃないですよね、あるいは敵みたいなものをいろんな形で感じながら生きなければならないようなことだってあるかもしれません。でもそこで愛に生きろということなんです。また同時にここでこの世というものを、まあ、多くの人たちが説教を読むと出てくるんですけど、簡単に色分けしない方がいいといういろんな人たちが言っています。私はもうこれどういうことかというと、例えばキリスト者とキリスト者じゃない人とか、教会と教会の外のこととか、簡単に色分けない方がいいと。神とキリストを憎む世というものの中に実はまだ私たち自身の姿もあるんだということをきちっと見てないとダメなんじゃないかと言ってる人たちがいます。神とキリストを憎むというこの言葉ですが、この世の中に実は私自身もいるんです。一方でキリストに属しながら、ハイデルベルクの信仰問答の中に問いの5というのがありまして、その問いの5の答えにはこういう言葉があるんです。私は神と自分の隣人を憎む方へと心が傾いているって、そういう言葉があります。これが私たちの罪の本性そのものでもあって、それはなお私たちの中に存在するわけです。もう自分はそういうものから無関係で、教会の洗礼を受けてない人や教会まだ関係ない人の中にそういうのがあるんだよみたいなじゃないんです。ハイデルベルクはそうじゃなくて、私たち自身はまだこの罪の姿を持ってるって言ってるんです。でもそんな私たちを、愛しキリストに属する者としていてくださるんです。そして導いていてくださるんです。私たちはなおこの世に生きていますし、世に従っていこうとする自分が存在します。しかしそこでキリストにつながって生きていくわけです。いや、イエス様は頑張って私につながっていなさいとおっしゃっているのではなくて、私はブドウの木、あなた方はその枝であるというふうにもおっしゃって、もうつながっているんだっておっしゃっているんです。だから憎しみではなくて愛に生きていけと今日の御言葉で呼びかけておられます。そのことを信じて感謝して一週間の歩みを始めようではありませんか。憎しみではなく愛に生きていきたい、イエス・キリストと神の愛に生きていくことに私たちは召されております。祈ります。父なる神、今日の恵みの御言葉を感謝します。イエス様の御心を御言葉を通して私たちが信仰によって受け止めて、この地上この世を生きていくことができますように、憎しみに生きやすい私たちをどうぞあなたの愛の中に生かしてください。今日から始まる一週間の歩みをお支えください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。